川原久志牧師によりまして2013年の旅支度と題して御言葉を取り継いでいただきます。
明けましておめでとうございます。神様のお恵みのうちに新しい年を迎えることができました。皆さんはどのようなお気持ちで、新年をですね迎えられたでしょうか。初めに特別賛美歌をですね数日前に急に、鈴木先生ご夫妻にお願いいたしました。賛美歌をお聞きして本当に一緒に、働いた5年間をですね、思い出して、胸いっぱいに、なってまいりました。本当に、嬉しい限りであります。そして今日の元旦の礼拝は、再度にですね新しい人と古い人が一緒にどちらも私の大好きなですね新しいフレッシュな人と古い人がですね両方固めてくださっていることを本当に嬉しく思います。さて1月1日とは私たちが数字の1に戻る日であります。元旦は暦もカレンダーも分かるように1に戻る時であります。つまり出発スタートラインに立って前方に向かって新しく歩みを始める時であります。でもどうでしょうか。大体私たち人間というものは普段から自分の目の前にあるものよりはどちらかというと過去のもの、過ぎ去ったもの、失ったものに愛着を持って生きているように思えるのであります。そんな私たちにとってこの元旦というのは過去のものではなくて前を見る一つのチャンスの時であります。1月1日という数字を見るたびに何か天の神様が私たちに川原もう一回一から始めてみなさいとおっしゃっているような気がするのであります。後ろを振り返るのは昨日の大晦日で終わりました。まさに正月というのは過去のお手柄やトロフィーや後悔や恨みを持ち越す日ではなくて私たちの心と生き方を前向きにするチャンスの時であります。そのように考えたいと思うのであります。私たちは過去のお手柄やトロフィーや過ちや失望落胆に私たちのこれからの将来を監督させまた管理させてはならないのであります。実は私たちは生きている以上この新しい年が来ても来なくても私たちは前に進んでいかなければなりません。私たちの体を作ってくださった神様は私たちの体を前に進むように作られているのであって後ろに下がるようには作っておられません。私たちの人間の目も前を見るのに便利に作られ後ろを見るようにできてはいません。足も全く同じであります。その構造は前に進むように作られているのであります。たとえ私たちの今の状態がどんなに幸せであってもどんなに不幸な状態であっても時間は私たちを前に押し出し止まることを許してくれません。たとえ皆さんが現在これから起こることに対して十分な備えができていてもできていなくても神様は私たちを前に進めようとなさっているのであります。なぜそんなに私たちを前に進めようとなさっておられるんでしょうか。それは前にこそ解決とそして希望があるからであります。どんなに振り返っても後ろや過去には解決はありません。あの昔あの弟子たちがイエス様に質問をいたしました。なぜなんですか。このような苦しみはなぜ起こるんですか。どのような意味があるんですか。 この質問に対してイエス様は次のようにおっしゃいました。これから先、これから後に神様の御業が現れるためにそれは許されているんだと、不思議なことをおっしゃったわけです。またイエス様は、今はわからないが後でわかるようになる、今はあなたに理解できないがこの後にそれが悟るようになるとおっしゃったのであります。これらのイエス様の答えのように、疑問に対する答えは前にあるのであります。神が何を備えてあなたを導いておられるか分かるのは前進して分かるのであります。後ろを振り返る人、歩みを止める人には、神様があなたのために準備なさっているものは見つけることができません。御言葉を信じて、神様のお約束を信じて前に進む者には、いつも、ああそうだったのか、神様はこのことのためにあの時にああなさったのであるという感謝と喜びを味わうのであります。主の山に登った人だけが、山の上に神様が用意してくださっているものを見ることができるのであります。このようなイエス様の明るい約束の言葉を見すぎて、読みすぎて、私たちの視力を失うことは決してないのであります。皆さんも同じだと思います。私も昨年の暮れに新しい年の新しいスケジュール表の書き込むノート、手帳を買いました。この手帳の中には、教会の計画や一日一日起こったことを書き込む手帳であります。今この手帳を開くと、中身はもちろん真っ白であります。まだ今年のものですので、何も書いていません。この手帳を使ってこの1年を過ごそうと思うのであります。今年この白い箇所に一体どんなことが書き込まれるのだろうかと、こういうものを書くたびに私は思うのであります。一体この1年我が身にどんなことが起こるんだろうかと思うのであります。私たちには今それを見ることができません。いや、この世界、この日本、教会の人々、誰も何が起こるかを測れる人はいないのであります。この先が見えないということに対して、将来がわからないということに対して、皆さんは楽観主義者でしょうか、悲観主義者でしょうか。この2013年、これからの旅をするにあたり、このスタート台に立って、皆さんは楽観的、楽観主義者でしょうか、それとも悲観的に見えるでしょうか。楽観的というのは、あまりこれからの未来を深刻に考えずに、悩まずに、良い方に良い方に気楽に考えることであります。車に例えるならば、目の前の信号が全部青に見える人、それが楽観主義者であります。だから少し危ない点があります。一方、悲観論者、悲観主義者というのは、車のドライバーに例えるならば、全部自分の目の前にある信号が赤に見える人であります。赤信号しか見えない人、これを悲観論者というそうです。2013年を旅するにあたって、私たちは完全な楽観主義者になるほど、私たちの抱えている重荷は決して軽くありません。でも、みんなすべてが赤信号に見えて臆病になっていては、外へ前へ進むこともできないのであります。では私たちはどのような旅支度をすればよいでしょうか。聖書を開きます。 使徒言行録の20章22節、新教大学聖書254ページ、口語訳聖書217ページ、使徒言行録の20章22節であります。伝道者パウロは文字通り世界中を駆け回った福音の伝道者でした。そのパウロの旅がここに書かれています。旅する前に彼は友人や知人に挨拶のお別れの挨拶をここで書いているのであります。20章の22節、そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。だがこのような手紙を書いているわけです。パウロはここで自分は分かっていることと分かっていないことをパウロははっきりと知っている人物でした。まず分からないことというのは、この先どんな具体的な事件がこの身に起こるかは分からない、私には分からないと語っています。でもパウロは読んでいきますと、確かに旅に出る前から分かっていること、それは一つ、神様に従い正義を貫いていけば必ず苦難と戦いに出会う。しかし2つ目、常に神様の助けと守りはその旅ごとにいつも与えられる。この2つのこと、旅のスタートでもはっきりと分かっていると彼はこの手紙の中で語っているのであります。この姿勢が私たちの旅支度ではないでしょうか。あの有名なアメリカの伝道者ビリー・グラハムにある方が質問しました。有名な質問であります。あなたは、ビリー・グラハムさん、あなたは楽観主義者ですか、それとも悲観主義者ですかと尋ねます。ビリー・グラハムはこの質問に対して次のように答えます。彼は、私は楽観主義者です。なぜなら私はこの聖書の一番最後のページに何が書かれているかはっきりと知り信じてます。私たちもこのように歩んでいきたいと思うのであります。お正月にもう一つだけお伝えしたいことがあります。イザヤ書の65章11節、真ん中あたり、イザヤ書の65章の11節、新教大学聖書1168ページ、そして口語訳1039ページ、65章の11節に珍しい表現があります。11節、お前たち主を捨てて私の聖なる山を忘れ、家福の神に食卓を整え、運命の神に混ぜ合わせた酒を注ぐものよ、という言葉であります。ここに珍しい表現、運命の神、運命の神を拝んではいけない、従ってはならないと聖書は言います。運命の神、これはとても現代の日本の人々の姿が映し出されていると思います。現代の人たちは混ぜ合わせたものが大好きです。お酒でもファッションでもいろいろな種類が混ぜ合わせられたものを好みます。そのように神様についてもいろいろな神々を同時に拝もうとします。そこに何が祀られているかはあまり関係なく、とにかく助けてくれそうな神の名のつくものならとりあえず拝んでいこうといたします。私は それ自体が現代の人々の不安と恐れをその中に見る思いがいたします。現代の人たちはまさに運命と宿命を恐れ怖がるのであります。何の意味、どういうわけで、なぜ起こってくるかわからない突然襲うものを運命宿命という言葉を使って表し、不安と恐れ、そして諦めようとするのであります。このような運命になるんだったら仕方がないと諦めるのであります。聖書は、イザヤ書はそのような人たちに、運命や宿命という神を恐れる人は愚か者であるとはっきりと言います。多くの人々はその正体不明のよくわからぬ運命を怖がります。その姿を運命の神に混ぜ合わせた酒を注ぐものよと言って、それは愚かであると言っているのであります。そうではなくて、16節にその反対の神、真実の神が出てまいります。真実の神を求めよ、真実の神様に近づけ、天地を作られてあなたの命を作り、今動かして守ってくださっている誠の神様を求めよ。その神は運命と宿命をただ振り回すような正体不明のわからぬものではなく、それは摂理の神であると言っています。摂理というのは、しっかりとした目的、確かな計画を持って私たちを平和と救いへ導いてくださる、それを摂理と言っています。摂理というのは、何かが起こる以前にそのことを全部知っておられる神様が、起こる前から信じる人たちに準備をし、配慮を整えてくださるお方であります。運命は違います。運命は鉄の冷たい鎖で、有無を言わさず私たちをどこかわからぬところに引っ張っていくだけであります。でも摂理は違います。摂理は、父親のような愛情を持ったしっかりした神様が、ちゃんとした目的に向かって皆さんを導かれる配慮の神様です。配慮があるところには愛があります。愛があるところにはいつもこの配慮があるのであります。私たちそれぞれお一人お一人が、今2013年の手帳を握ってスタート台に立っておられます。この今年の手帳にどんなことが書かれていくんでしょうか。今この手帳には真っ白でありますけれども、12月には多分本当に文字通りたくさんの出来事があふれかえっていると思います。そんなスタート台、不安と期待の中に私たちは立っているのであります。しかし私たちには配慮の神様が道を導いてくださっているのであります。最後に、昨年の最後の安息日、12月29日聖餐式でありました。わずか3日前、覚えてらっしゃるでしょうか。聖餐式のお話、私は何を取り上げてこの同じ場で説教したでしょうか。わずか3日前。そうですね、全部今年も森野さんに期待していきたいと思います。最後の晩餐の出来事をお話ししました。イエス様が最後の晩餐の席で、この中で誰かが私を裏切ろうとしている者がいる、この発言に弟子たちはみんな驚きました。ペテロはとっても心配してイエス様に、それは誰ですか、 まさか私じゃないでしょうねと尋ねたかった。しかし尋ねる勇気がなかったので、どうしたんですか。ペテロはヨハネに、お前からイエス様に聞いてくれと合図を送った。こんな話でした。このペテロとヨハネはいつもこのようにコンビであります。そしてこのコンビがヨハネによる福音書の最後のページにも二人の関係が明らかになります。ヨハネによる福音書21章の22節、21章の20節から22節、新教大学聖書212ページ、口語訳178ページです。開いてください。ペテロはどうも年下のヨハネという仲間が気になってたんです。いつも気になってた。ペテロはイエス様より自分がどんな人生をたどるかということを告げられます。その後の記事、ペテロはイエス様に、今度は20節、ヨハネの将来のことが気になるわけです、ね、イエス様、私がどんな道をたどるかが分かりました。でもイエス様、このヨハネはこっからどうなるんですかと聞いております。この人はどうなるんですか。私たちも親しい人のこれからのことが気になります。愛する家族ならなおさら気になります。でもどう答えてますか。ペテロがヨハネはどうなるんですかというと、イエス様がおっしゃる、それはあなたに関係ない。あなたはあなたの道を引きなさい。あなたが気になる、あなたが親しい、あなたの愛するこの人たちは私が計画を持って守っていく。あなたにすべきことはあなたの道を進むことだ。あなたが神様の道を歩んでいくことだ。それに徹しなさい。愛する者は私に任せなさい。私たちは旅をしています。この暮れにも本当に多くのたくさんの人たちがこの有野台に帰っておいでになったと思います。いろんな旅があります。温泉旅行、修学旅行、新婚旅行。でも A 六助さんという人はこの世界の中で一番素晴らしい旅は、一番素晴らしい旅は自分の家への帰り道ですとおっしゃった。自分の家、自分のふるさとへの帰り道が一番この世界の中で素晴らしい帰り道だというんです。ここにおいでになった皆さんも本当にその通りだと思います。でも私たちイエス・キリストを信じる者の本当のふるさとは、神様が配慮して用意してくださっている天の御国であります。イエス・キリストを信じる者の毎日毎日、一日一日の旅は天のふるさとへの途中であります。この旅はいつか終わり、そして天での平和と再会が待っているのであります。悲しみも苦しみも争いもない御国を、配慮ある神様が皆さんのために、私たちのために用意してくださっているのであります。この御国のために、福音のために、神様の福音のために、 これからもこの2013年の旅を力強く一生懸命にまっすぐに進んでまいりたいと思うのであります。最後に呼ぶ記37章21節、呼ぶ記37章の21節の御言葉を読んで終わりたいと思います。新共同訳聖書826ページ、口語訳742ページ。口語訳よりはこの聖句は新共同訳の方がお見事な聖句だと思いますので、新共同訳聖書826ページ、呼ぶ記37章21節から23節まで読み上げたいと思います。37章21節、今光は見えないが、それは雲の彼方で輝いている。やがて風が吹き雲を払うと、北から黄金の光が差し、恐るべき輝きが神を包むだろう。全能者が見出すことは私たちにはできない。神は優れた力を持って治めておられる。憐れみ深い人を苦しめることはなさらない。この主の御言葉に頼りつつ、今年の歩みを進めてまいりたいと思います。